皆さん、こんにちは。ナッシーも、こんにちは。本日もよろしくお願いします。
お願いします。
本日は、2023年8月4日公開、トランスフォーマービースト覚醒を見ようという回ですね。よろしくお願いします。
お願いします。
で、今は、まあ、8月4日のね、公開前に今話してますけども、トランスフォーマーシリーズを、
うんうん、
まあ、ちょっとナッシーが好きということなので、その魅力を、うんうん、見る前に少しだけ教えてもらおうという回ですね。
ヨシ、はい、さんはトランスフォーマー1個も見てない？
ですね、今過去のナンバリング見てるんですけど、
はい、
2007年の8月に公開された無印トランスフォーマー、
はいはいはい、
これだけ映画館で見ました。渋谷の映画館で、
はいはいはい、
もう誰と見たかまで覚えてますよ。
はい。
で、その後ね、どれかをね、もしかしたら見たんじゃないかなって感じ。もしかしたらリベンジまで2年後、その2007年の2年後に公開されたリベンジまでもしかしたら見てるかもぐらいの記憶ですね。で、そのリベンジを見て、多分見なくなったこう、きっかけみたいなのが記憶にあって、
うんうんうん、
まあ、戦闘シーンあるじゃないですか。
うんうん、
戦闘シーンで、誰が敵で、誰が味方で、どこで誰が何してんのか全く分かんなかったんですよ。やられてるけど、これは味方か敵かどっちだみたいな感じの。で、それできっと僕はトランスフォーマー相性悪いんじゃないかなと思って諦めたんですよね。
はいはいはい。
そっからなんかこう映画館での予告編とかは見てたけど、あ、なんかフォーマーやってんなぐらいな感じで、ちょっと、うん、バンブルビー可愛いっぽいなみたいな感じの記憶をつつ、はいはいはい、ちょっとこう、そっとじって感じだったんですけど。
なるほどね。なるほど。
そう。だ、まあ、せっかくなんで、ちょっとね、久しぶりに、これ、ね、実に16年ぶりにちょっと見てみようかなというところですね、ちゃんと。
なるほど。
で、まあ、良かった記憶があるのは、
うんうん、
その、無印トランスフォーマーの冒頭が、戦争のシーンから始まるんですよね、なんかこ
う、はいはい。
うわ、なんかすげえ、まあ、言うてこう、アニメとかそういう感じのやつじゃないですか、元が。
うんうんうん。
なんか子供騙しかなと思ったら、なんかすげえ本格的な、なんか戦争映画見てるみたいだな、みたいな感じで、なんか感動した記憶はあります、うん。そう、絵作りちゃんとしてんな、みたいな感じの。
そうですよね。私、トランスフォーマー全部見てるんですよ。一応。
うん。
うん、
そうですね。
でも人に言うんだったら、ワンさえ見てればいいと思うよって言います。無印
っての。何、ワンの完成度が高かったんですか？
私はワンがやっぱり至宝です、
ね。なるほどね。
で、ワンのいいところは本当に、ヨシさん言ってたように、あれって、ロボット映画じゃなくて、うん、アメリカ軍映画なんですよ。
そう、そんな印象。なんかすげえ感動したの覚えてる。
で、頼りないオタク主人公が、のロボットに触発されて一人の兵士になるって、そういうストーリーでもあると思うんですね。
ビルディングスローマンじゃないですか。
そうそうそうそう、そういう感じ。
ビルディングスローマンで。
こういう面白さがね、とにかく、ワンはすごくて、で、2、3、4、5っていくごとにどんどん見づらくなってくると思う。
完全に僕の先見の明が正しかったわけじゃないですか。
そうそうそう。私も劇場では見なくなりました。2まで一緒、2、一緒のタイミングで劇場は多分リタイアしてるのかな。
なるほど。じゃあまあ。
リベンジ見て、ん？ってなって。まあ面白かったけど、なんか、そうか。
無印ほどの感動がなかったな、みたいな。
そうそうそうそう。同
じセンスしてるじゃないですか。
してます。で、やっぱり、トランスフォーマーの、だからトランスフォーマーさんたち、トランスフォーマーっていう宇宙人の機械族、乗り物に変身できる彼らの、あの変身のギミックの微妙なかっこよさ、なんというか。
まあ、わかるよ。その、まあ、機械が変形するって、
そうそうそう。
好きな人は好きじゃないですか。ガチャンガチャン、ゴチョンみたいなね。
そうそうそう。あの感じはいいし、音もなんかいいし、で、戦闘シーンが私は結構好きなんですよね。この巨人たちのロボット戦いアクションシーンじゃないんですよね。あの、なんだっけ。ワン、ツーであった、みんな大好き日本の怪獣と戦うような映画。
パシフィックリム。
そう、パシフィックリム、パシフィックリム。そうそうそうそう。パシフィックリム的なアクションとはちょっと違う気がして、うん、トランスフォーマーは、トランスフォーマーのロボットアクションシーンは、あの、でっかい巨人が結構グロい、グラディエーターみたいな戦いをしてるみたいな。あのあたりが私は結構好きで。あのために、まあちょっとわかりにくい 2、3C とかも見れる感じですね。私はあれが好きなんでっていう。
ちょ、そこもう一度掘り下げてもらっていいですか。どういうところが好きなのか。
短いシーンなんですよね。多分、トランスフォーマーの見せ場のシーンで。でっかいロボットが5秒間ぐらいでかっこいいアクションを一つやって、敵をぶちのめすっていうシーンがこう、散らばってるんですけど、あの重たい感じのアクションシーンが好きなんですよ。人間の。ロボットがやってるというより、もう巨大マッチョマンたちが戦い合ってるみたいな感じ。で、グロクはないんですよ。あの機械なんで。
そうね。流血
しない。そう。流血してるけど確実に何か。顔とかよく首とかもいでるんですが、あの、はい、オプティマスプライムが結構成人っぽい感じで、敵の首とか、ボロボロアクションでもいでく、あの残虐な感じとかが、なんか面白くて好きなんです。
オプティマスプライムというのはまだその主人公格の、まあ、トランスフォーマー、ね。
そうそうそうそう。前人の一番ボスみたいなやつが。
なんかこう、アメリカのマッチョイズムを感じますよね。
そうそうそう、本当アメリカっぽいよね。
そう。あの、まあ、あの、海兵隊のマッチョイズムを感じますよね。
あ、そう。あの、シンプルにでかい方が強いっていうルールもあるんだけどね、なんかトランスフォーマーって。
そう、そうね。そう。そこら辺もなんか、あの、アメリカのマッチョイズムを感じますよ
ね。そうそう。日本のね、ちょっと小さい、あの、一般人の上勢の人の方が強いとか、そういう感じじゃないんで。
わびさびよりも、でかくて太いみたいな感じですよね。
そうそう、パワーパワーパワーで、あれで押していく感じが、なんか見てると私は笑っちゃって好きです。
なるほど。じゃあそこも踏まえて、ちょっとそこもお楽しみ、出たよ、マッチョイズムじゃなくて、なんかそこも踏まえてこう楽しむというか。
そうそうそう。なんかまあ、バカ映画みたいな感じの気持ちで、見て、ビールとポップコーンでね、それで楽しいんじゃないかなと思いますね。で、今回は7作目ですけど、その1の流れはもう一回切れてるんですよ。スパイダーマンの1、2、3みたいに。
はいはいはい。
6作目がバンブルビー。
なるほど。じゃあバンブルビーは見といた方がいい。
見といた方がいいみたいだね、これ。ちょっと今は調べながら話してるんですけど、うん、それの続編みたいですね。で、バンブルビーも見て、バンブルビーはちょっと1に戻った感じのいいまとまりのある見やすさがありました。散らばってない感じ。
いや、今、ちょっと思ってたのが、一応、無印トランスフォーマー見てから、ちょっとこのビーストの覚醒が面白くなかった時用に、無印見とこうかなと思ったんですけど、バンブルビー見といた方がいいってことですね。
バンブルビー見といた方がいいんじゃない？多分バンブルビーの続編なんじゃない？
ちなみにバンブルビーはそんななんか続くよ的な感じで終わったんですか？
まあ、いくらでも続けられんなっていう感じの常に設定なんですけど、うん、でも綺麗に一作切りっぽい感じで終わった気がするな。あんまり思い出せないな。
わかりました。まあ、じゃあ、ちょうどいいじゃないですかね。バンブルビー、あの、いつか見ようかなとは思ってたんで、その時が来たということでしょう。
そうですね。
時は来たって感じですね。じゃあ、ぼちぼち映画公開、トランスフォーマー、ビーストの覚醒。
うん、
全く何の前知識もないですけど、今のところ。予告編すら見てないですけど、バンブルビーを見て、で、その後映画館に足を運んで、見て感想を話したいと思います。
はい。
そんな感じですかね。
そうしましょうか。はい。
はい。じゃあ、ビーストの覚醒、ネタバレ聞いてもいいよという方は、この先もお聞きください。
あ、そうか。そうですね。はい。
時間は2秒後ぐらいですが、僕らはおそらく1週間ぐらい時間が経ってるんで、よろしくお願いします。はい、というところですかね。ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけでお待たせしました。ビーストの覚醒。見てきた予編、ここからスタートです。よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、10年以上ぶりのトランスフォーマーだったんですけども、いろいろ、なんか過去作も含めて見返しつつ、ちょっとビーストの覚醒を見たんで、まあちょっと、トランスフォーマー好きのナッシーと話していきたいという回ですね。
はい。
どうなんですか？これ僕から話した方がいいんですかね？久しぶりに。
そうね。そうですね。そうですね。
わかりました。ちょっと今回テーマをいろいろ書いてきたんで。
おうほうほう。
多分、今、動画で見てる方は、背中に映ってると思いますけど、こんなテーマで話していこうかなと思います。読み上げます。10年以上ぶりのトランスフォーマー。金、車、女から、家族、友情、夢。テーマは考古学、うん、トランスフォーマー異世界転生説。お話しさせていただければと思います。で、まあちょっとね、被るテーマもあるんで、まあ順番に言うと、まあビーストの覚醒を見る前に、
何見たんですか？あ、なんか復習。復習は何を、それがね、気になりますよ。
まあ、見てきたのは、時系列的につながってると噂のバンブルビーを見て、
うんうんうんうん、
で、ビーストの覚醒見た後に、もう一回ちょっと2007年のトランスフォーマー見返したいなと思って、見た。
じっくり味わってますね、トランスフォーマー。
いや、もうじっくり味わわさせていただきましたよ。で、ビーストの覚醒を見た感想はちょっと、まあ、マジでいろいろあるんですけど、
うんうん、
多分ね、前半で話してたであろう、戦闘シーンがちょっとごちゃごちゃしてて嫌だみたいな話をしてたと思うんですけど、
うんうんうん、
そこはどうですか？だいぶすっきり見れた気がしたんですけど、どうでした？
2、3、4とかと比べるとすっきりしてて、私も良かったと思います。
そう、なんか誰が今どこで戦ってんだろうみたいなのはなんかかなり整理されてて、見やすかったかなっていう印象でしたね。
それわかんない。すごいよね、うん、むしろ。234やりすぎか。
で、そういう、そこの懸念点はなかったんで、おすすめですというところ。
うんうん、
僕と同じように、なんか、トランスフォーマーみたいな。ちょっとアクションシーンかなみたいな人は、別にいいかなっていうところ。
うん、
で、まあ、次が、まあ、やっぱ、細かいツッコミみたいなのを見てて、やっぱ感じるわけです。
感じますよね。
あ、ここ、おかしくねみたいな。え、これなんでこうしたみたいな。え、その判断、え、なんでその判断したみたいな。あるじゃないですか。
あるね。
あれ？
いや、感じましたね。
こいつはなんでここに、えみたいな、なんかそういうね。ってところはあったんですけど、でもそれもちょっと見て、そのビーストたちを見てて、ちょっと考えが変わったんですよ。
ほうほうほう。
ビーストたちが出てくるのを見たときに、僕が思い出したのが、こちらですね。恐竜戦隊ジューレンジャー、1992年。英獣戦隊ギンガマン、1998年。百獣戦隊ガオレンジャー2001年。共通点わかりますか？
共通点、恐竜、あ、獣たちですね。
そう。恐竜、聖獣、獣、百獣、獣じゃないですか。要はこの今言った3つって、まあ、いわゆるこう、レンジャーもの。大レンジャーはわかんないか。ゴレンジャーから始まる、
うん、
一連の、いわゆる戦隊ものですけども。まあ、うん、今挙げた戦隊って、巨大ロボが出てくるじゃないですか。で、その巨大ロボが全部その恐竜とか、あの実際にいる、
うん、
まあ、ライオンとか、トラとか、トラはいるかな、まあ、ゴリラか、ゴリラもいたな、ゴリラとか、ショウエイさんのやつとかゴリラでしたけど、そういうのをこう元にしているキャラ、うんうん、まあ、ロボットたちが出ますよっていうところで。
はいはい。
これ、トランスフォーマーのビーストたちじゃないですか。
確かに言われると、日本って結構これ、馴染みのある、
そう。
なんだろうね。あれなんだ、ね、やり口なんだ。
そう。日本では。だからその、アニマルなのに機械みたいなね。
うん。
というなんかこう、不思議な組み合わせじゃないですか。
うんうん。
トランスフォーマー、ビーストの覚醒見て、まあ、ここら辺を思い出したわけですよ。
うんうん。
これ、ジューレンジャー、ギンガマン、ガオレンジャーと同じだな、みたいな感じで。で、それを考えると、どう？ああいうの見るときに、その細かいこと突っ込む？
いや、そうよね。突っ込んじゃいけない系のシリーズだとは思ってる、私も。トランスフォーマーというものは。
そう。そこに突っ込む方が野暮だなっていう気がしてきたんです。
うん。するする。
俺は何を言ってるんだと。このトランスフォーマーは、そもそもね、まあ、そもそもは、あれどこだっけ？
トミー？
あ、タカラトミーか。
かな、なんとなく。
が、まあ、作った、こう、おもちゃからスタートして、それをなんかアメリカの、ハズブロっていう会社が、その版権を買い取ってみたいな文脈があるんですよ。だからまあハズブロといえば、まあアメリカを代表する玩具メーカーの一つなんですよね。ってなると、言うてまあ、まあ仮面ライダーとかもそうですけど、こういうなんかレンジャーものっていうのの、その作品、漫画とかアニメとかの作品って、一つはおもちゃを買わせるっていう、その商業的な側面もあるじゃないですか。
うんうんうん、
でトランスフォームも、まあ、そもそもそこをスタートとしてるんだったら、まあ、それはもう野暮ってもんでしょうって感
じ。まあね。
逆に言うと2007年のトランスフォーマーが良すぎたっていうね。
うん、確かに。
2007年のトランスフォーマー見てて、なんか既視感あるなと思ったら、これ、トップガンの世界にトランスフォーマーが来ましたぐらいの感覚だなと思ったんですよ。
そうそうね、そうね、あれは。
なんかそこら辺のリアリティラインなんですよね。
うんうん、うん。わかるわかる。
トップガンもなんか、細けいことはいいんだよみたいな、かっこよきゃいいんだよみたいなとこある
ん
ですよ、
うんうんうん。
そこら辺のラインで見なきゃいけないんだと。
そうね。
だから宮崎駿監督の作品を見るように見てはいけないわけです。
うん、それはそうね。
っていうところ。
うんうん。
で、まあその文脈で、2007年のやつは、やっぱり、まあ、少年の成長譚みたいなところがあってて、
うん、
まあ、わかりやすいこう価値観を提示するっていうのがね、その文脈であると思うんですけど、
うん、
大金稼いで、いい車乗って、いいチャンネル引っ掛けるんや、みたいな、価値観があるじゃないですか。
うんうん、
でそれが、バンブルビーを見たときに、まあ、そもそも主人公が女の子っていうね、
うんうんうん、
その女の子も、ピッチパーフェクトとか、ホークアイとか、僕らが知ってるところだと、スパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバース のグエンの声優さんです
よ。あ、そうなんだ。へぇ、知らんかった。
アニメ、スパイダーマンシリーズのヒロインの声優さんをやってるような子で、まあ、そこで描かれるのがなんか、まあ、そもそもね、女性主人公なんで、金、車、女っていうよりかは、まあ、その車、いい車みたいな価値観はあるにせよ、まあ、それよりももっとこう家族とか友情とか、あとなんか自己実現、
うん、
夢、
うんうん、
みたいなところにこう比重が変わってきてたんだなっていうのに気づいて、
うんうんうん、
今回のそのビーストの覚醒も金、車、女っていうよりかはなんか家族、友情、夢みたいな感じだったなと思うんですけど、うん、どう
する？確かにね、そっち寄りだった気がするね。
あとなんかこう やたらブルックリンが出されてませんでした。
ブルックリンベイベーでしょ。
そう。ブルックリンの話もね、昔キャプテンアメリカとこうスパイダーマンのやり取りのところでこうちょっと話した気もします。
うんうん、そうだそうだ。
ニューヨーク市民におけるブルックリン問題みたいな感じ、
うん、
あったんで、あ、だからだいぶテーマも変わったし、なんか見やすさも変わったし、まあ2007年は2007年で、やっぱりそのトランスフォーマーとしては、傑作名作の一つだと思うんですけど、
うん
う
ん、
そういうトランスフォーマーが描くテーマっていうのはだいぶ変わったんじゃないかなっていう印象がありましたね。
確かにね。
で、今回のテーマだったんですけど、
はいはいはい。
まあ、ビーストのたちがね、はるか昔から実は地球にいましたよみたいなところだったじゃないですか。
うんうんうん。
で、いわゆるこう南米の文明に影響を与えてましたみたいな感じで、こうペルーが舞台になるわけですよ。
うんうん。
でそこもあってこうテーマは考古学かなと思ったんですよ。
うんうんうん。
でちょうど僕今上野でメキシコ文明展みたいなのやってて、南米の文明展みたいな、こう マヤとかアステカとかのこう異物とかをこう展示するやつがあるんですけど、
うんうんうん。
個人的にはタイムリーだなと思いました。だから、で、まあ、それ見ながら思ったのは、まあ、トランスフォーマーたちって基本的にこう、車じゃないですか。
うんうんうん、
ところが、車って、車道がないと走れないんですよね。
うん、
だ逆に言うと、その、車が走るっていうのはそういう文明の証、まあ、近代文明の証っていうところがあると思うんですけど、
うん、
車輪とかっていうのを考えると。でも、その、いわゆる古代文明って、車道がないわけです。うん、まあ、車が、うんうんうん。そこでなんかその対比はすごく面白いなと思って、
うんうん。
要はトランスフォーマーたちは、例えばその遺跡、
うん、
遺跡の中をこう走ることはできないわけです。ガンガン。
うんうんうんうん、
でもそのビーストたちは、車じゃないから、ゴリゴリ進むみたいな感じのね。
森だったもんね。
そう。だその対比はちょっとね、面白いなと思いながら。ただビーストたちが出るタイミングはあそこじゃなくてもよかったんじゃないかなと思いながら、もっとかっこよく出るタイミングあったんじゃないかなとか、そう思いましたけど。
そうね。
ここまでどうすか？
いやね、だいぶ同じ感覚な気がする。うん、私も。でも私、もうトランスフォーマー突っ込んじゃいけないと思いつつも、
うん、
今回の突っ込みが頭の中で結構止まらないところがあって。
おお、どういうとこですか？
いや、ほん、もうちょっと丁寧に、進んでほしいなって思いましたね。
ちょっとざっくりね、ざっくりどういう話だったかっていうところを話す
と、ね。もうちょっとネタバレ気味だったけど、さっきから。
そうね。ここからね、本格的にネタバレしますよっていう、ちょっと注釈を入れつつ。
うん、
今回、主人公は、まあ、ニューヨークに住む、あれはなんか移民系だよね、南米というか、スペイン語とか言ってたから。 ヒスパニック系の、あの、ニューヨークに住んでいる人が主人公。
うんうん、
元天才エンジニア、軍に行った天才エンジニアっぽいけど、
うん、
今は仕事に困ってて、みたいなね、
うん
で。そんな彼がもう、ちょっと就職試験も落ちちゃって、もう金、うん、でもお金稼がないと、病気の弟が苦しんでるから、つって、ね、車泥棒に手を染めたら、
うん、
その盗んだ車がトランスフォーマーでしたっていうところから、
そうね、そのプロットで、
うん、トランスフォーマーたちで、トランスフォーマーたちは、あの、遥か彼方にあるこう謎のね、謎のエネルギーを持ったこう物質を悪いトランスフォーマーから守んなきゃみたいな、でそれを自分たちが手に入れてふるさとに帰るんやみたいなところで進んでいくっていうところですね、
うんうん、
で、まあ、ヒロインポジションがいるんだけど、
うん、
考古学やってる女の子みたいな感じ。
そうね。
で、まあ、その子はその子でね、ちょっとこう、考古学者になりたいけど、まだインターン続けててみたいなところですよね。
うん
うん、で、なんだかんだかみんなでね、こう、ペルーに行くんですよね。
うんうんうん、
そのペルーに行く船の中で、
うん、
なんか女の子がなんか、なんでそんな危険を冒してまで行くことを決めたかっていう話があったじゃないですか。うん、
はいはいはい、
お父さんがこんなこと言ってまして、みたいな。
うん、
正直、俺、あそこの下り、ちょっとグッと来ちゃったんですよね。
うんうんうん。
あれは良かったんですけど、ただ結構その、ヒロインの子が、独特の顔してるなと思ってて、これちょっと、どこまで出せるかわかんないんですけど、あの、五十嵐美京先生の、とある漫画のキャラクターを思い出したんですよ。じゃあ、一回ね、一回、じゃなしの方で、その、トランスフォーマー、ビーストの、覚醒をちょっと画像検索してみてください。そのヒロインポジションのね、せっかくなんでちょっと名前もね、名前も出しましょうか。
あ、ウィキペディアに出てるのと痩せ
だいぶ印象が違うね。
ね、今、公式ページに。
お名前がですね。
ドミニク・フィッシュバック。
そうですね。ドミニク・フィッシュバックさんですね。この子、ガチでニューヨーク生まれ、ニューヨーク育ちっぽいっす。
へぇ。
セリフの中ではあるじゃないですか。あの、もう二度とニューヨークからは出ないみたいな。
言ってました、ね。
あれはなんか多分笑うところだったのかもしれないです。もしかしたら。
なるほど、なるほど。知ってたらね。
ちょっと顔を頭に叩きつけました。
はい。映ってますからね。
画像を出しますよ。
はい。
動画で見てる方はちょっと僕の背中にあるかと思うんですけど、こちらです。
ああ、似てるね。
似てません。
似てるねって言ってる。あ、え、うんうん。
ちょっとあのタイトル読み上げてもらっていいですか。
いや、それはちょっと遠慮させていただきますけど。
タイトルがですね、あなたのを見せてくださいっていうタイトルですね。
うんうんうん。
五十嵐美京先生、40周年記念作品、松尾鈴木さんも感服ですね。
こんな作品を書いてたんですね。
あの、僕はあのヒロインが出るたびに、あのこの漫画のこの映像がフラッシュバックするわけですよ。
うんうん。
あれみたいな。五十嵐美京先生の女の子だみたいな感じで。っていうことが、うん、頭にちらついてたんですけど、あの、ペルーに向かう飛行機の中で、ニューヨークを出る決意をした。
うん。
あれは、ちょっとグッときましたね、あそこ。
私もね、あの話は好きでした。もう、バッチリネタバレすると、あれだよね、亡くなった、もう多分いないお父さんが見てて、それに誇らしい行動を取りたいと思ったっていうところが、まあちょっとニュアンス違うかもしれないけど、彼女がペルー行きを決めた背景だったんだっていうことを二人の会話シーンで語ってたっていうと。
なんか、ああいうちょっと勇気を出す瞬間ってのに個人的に弱いなと思いました。
うん、私もあれそこは好きな話。ただね、私は男の子はペルー行き行く動機弱くないかなって思いませんでした。なんか。
なし、それは思ったけど、野暮ですよ。
そうね。
そこは野暮ってもんですよ。
そうね。いろいろその野暮ポイントが自分の中で積み重なる最初のポイントがやっぱりそこだとか。ここまで、すごい、ここまで良かったって言ったらあれだけど、前半のシーンが終わって、脚本がこうね、物語が動き出して、ペルに行くってあたり、あれ、ここちょっと丁寧じゃないなってまず思って、でもトランスフォーマーまだまだ楽しみなシーンがたくさん最後ねいちごのショートケーキじゃないけど、うん、アクションシーン楽しみだと思いながら 見ていきましたけど、やっぱり2007年とかの方は、あれは名作だったなって思いましたね。
動機がね。まあ、でもそれは、野暮ですよ。まあね、まあ、僕もそこはめちゃめちゃ引っかかりましたよ。めちゃめちゃ引っかかりましたけど、擁護しますよ、一応。彼のあらゆることの動機は、弟を救うためじゃないですか。
そうね、そうなのよ。うん、
どうですか、自分が頑張んないと、地球が滅んじゃうかもしれないんですよ。
うん、
じゃあそこでね、確かに戦力的には、おぼつかないかもしれない、
うん。
何か自分が役に立てるんじゃないか。じゃあ行くでしょ。
確かにね。ちょっとね、スケールがやっぱり軍人さんだから自分がやらなきゃいけないっていうのがあったのかもしれないね。もしかしたら。ただ、ちょっとね、ありましたよねっていうところがありましたね。
そこは認めます。ありました。ありましたけど、まあでもね、まあ地球が滅びる。まあそこで、まあいろんな選択する人がいますよ。地球が滅びるかもしれないって、うんうん。じゃあ最後の瞬間まで家族と一緒にいようって思う人もいるかもしれないし。でも、ある人はね、うん、そのためにちょっと自分なりにあがいてみようっていう人がいてもいいんじゃないですか。
そうね。
まあ、ぶっちゃけ言うとね、あの、物語のための物語感はちょっと否めませんでしたけど
ね。そうね。あそこね。まあ、難しいよ。
その展開とか考えると特にね。
うんうん。
邪魔。
邪魔まあまあって感じ。
あ、じゃあその後の展開を言うと、ちょっとちゃんとね、うん、役名で呼びましょうか。
はい。ノア君とエレーナさんですね。
そうですね。じゃあまあ、主人公ノア、ヒロイン、エレーナというところでいきます。うん、まあ、その、車泥棒のノア君は、まあ、その後ね、こう、ペルに行って、こう、頑張るんだけど、
うんうん。
なんやかんやあるんですよね、そこでね、なんやかんや。で、なんやかんやあって、どうなるかって言ったら、まあ、トランスフォーマーのね、その車泥棒をした時に乗った車が、ミラージュっていう、
うんうん。
現実、幻の術と書いて、現実を使う、まあ、ミラージュ君っていうのがいるんですけど、うん、ポルシェに扮する。
うん。
あ、そこあったじゃないですか。ね、この作戦成功したら、大金が手に入るわけですよ。
あそこまでよかった。あそこはとっても自然だった。最初の作戦に関してね、乗り気っていうのはもう全然すんなり入ってくるんですが、ね、あそこ乗り越えてね、ペルーに行くときもちょっとね、もうちょっと手にね、
まあ、そこはちょっと目つぶって頼む。
そうね、野暮ですからここは。
最終的にまあなんだかんだあるけど、ペルーでミラージュと合体するっていうね。
そう、
ハズブロのプロモーションがちょっと透けて見えた瞬間でしたけど。
私ね、乗れなかったんですよ、合体が。
まあ、初めてじゃないですか。シリーズ通したら僕初めての気がする。
トランスフォーマー、どうなんだろうね。
まあちょっとまだ言わないですけど、最後の大落ちあるじゃないですか。
うんうん。
そこに向けての伏線ですよ。まあでもほら、手につけるぐらいはいいんじゃないですか、許されても。
手につける、まあちょっと怪しかったですけど、全然ね。そうそう。
あれでほら手につけるおもちゃが売れるかもしれないじゃないですか。
そう、あれはいいかもしれない。合体はちょっとな、私はなんか合体かって思っちゃったんだよね。最後楽しみにしてたのに。
まあわかりますよ。なんか合体みたいなね、気持ちのファンがいることもわかりますけど、そうきたかって感じですよね。
そうね。あの、やっぱりミラージュとの友情の部分も、多少荒さはあるといえ、うん、ああいう感じは私好きですね、やっぱり。
でも僕はもう、だ途中から、日本のレンジャーものを見てる気持ちになるん
です。なるほど。
あの、うって思っても、自分の中で、いや、でも、これ、俺、10レンジャー見てて、突っ込むかみたいな。
確かにね。これは、それはそうなのよ。本当にそれはそうなの。
じゃあ、その荒さ前提でいこう、みたいな感じ。
うんうん。
っていうね。で、合体して、まあ、合体して何にビビったっていうかさ、何にビビったかっていうと、あの戦闘力のアップぶりにちょっとビビりました
。そうそうなのよ。
そこでしょ、多分乗れなかったの。
強すぎるでしょうって思っちゃうのよね。
そう、あ、だからそのための元軍人設定か、みたいな感じのね。
ね、確かにね。そうか。
あれが本当の素人だったら、もう突っ込みしか入んないじゃん。いや、こんなしょっぱな戦えないでしょ、みたいな。うん、でもあの、元軍人に対する謎の信頼みたいなところじゃないですか。
まあ確かに、それもトランスフォーマーらしさかもしれないな。で、私、よく、前半、見る前編でも言ってましたけど、トランスフォーマー見てるときはもう、フィジカル信者、サイズ信者になってるから。
あそうね。じゃあ、確かにそう考えると、あれじゃないですか、初めて、そこのテーマ変えたんじゃないですか。
ちっちゃい子が通用するのかっていう部分がやっぱりちょっとね。
小さいものが勝つっていう、あれじゃないですか。ダイバーシティじゃないですか。It's diversity みたいな。だからもう、This is America から。This is diversity じゃないですか。
確かにね、その部分は新しい価値観かもしれない。
トランスフォーマーのキャプテンが倒せなかった敵を倒せてしまうっていうね。
ね、いい感じにね。
っていうとこですかね。あとはね、まあ、個人的に引っかかったとことしては、個人的に引っかかったっていうか、バンブルビーでこうなんか見なきゃみたいな感じでちょっと見たんですけど、
うんうんうん、
連続ものっていうところで、これはね、見なくてよかったですね。
それは、むしろってことですか？
むしろじゃない、むしろじゃない。見なくても全然、うん、見たことによる加点は別にないよっていう感じ。
うん。ないね、ないね。
じゃあ、そのバンブルビー見てたから分かったネタがあるかったら別にそんなことはないよ。
ああ、なるほど。
そういうニュアンスのね。だからなんか、そんなに続編と、時系列的にも飛んでるしね。そんなに。
そうか、結構飛んでんのか。まあ、見てればね、バンブルビーがやられた時のショックっていう、で、復活した時の嬉しさがやっぱりちょっと増すって感じですか。
いや、もはやもう別物でしょ、別物。
いや、マジですか。バンブルビーはアイドルなんで、やっぱり私は。
だからそのバンブルビーの世界が1987年とかだったと思う。
はいはい。
で、今回その7年後の1994年の設定というか。
ああ、7年後か。
だからまあスマホもない設定というか。
ねえねえ、そうだ。
そんな感じでしたね。ちょっとまあ次のネタに行こうかなと思うんですけど。
うんうん。
もうなし、なんか言いそびれたこととかあります。大丈夫？
大丈夫ですね。
まあこっからちょっと僕がちょっと主張したいのがですね。
うん。
トランスフォーマー異世界転生説。
うん
というものを押したいなと思ってて、
うん、
ちょっとバーっとメモだけ書くと、こう異世界転生ものってあるじゃないですか、日本で。
うん、
どちらかというと、こう、ナロー系と言われる文学というか、うん、
まあ、
最近はよくね、そう、アニメとか映画とかにもなってますけども、
うんうん、
っていうのが日本の文脈であるじゃないですか。
うん、
あれって海外の人にはかなり理解しづらい文化なんじゃないかなと思ってて。なんでかっていうと、いわゆる日本のいろんなもののこうなんかお約束を分かった上での展開じゃないですか。
うん、
なんで異世界がなんか中世ヨーロッパなのとかあるじゃないですか。日本から転生してんのにみたいな。
うん、
ベタベタなところだとね。だいわゆるこうなんか日本人がこうゲームとか漫画で慣れ親しんだファンタジー世界になんか死んだ後に転生しますよっていうなんか、そこの説明は一切ないじゃないですか、基本的に。みんなこうすんなり受け入れてるじゃないですか。で、まあそういうなんか、こう異世界転生ものっていうのがあると思うんですけど、
うん、
僕は異世界転生ものは、まあもちろんね、面白いんで読んだりするんですけど、まあそれがなんかこう、まあいつも読んでて感じることで、君たちはどう生きるかの時にちょっと語ったのが、クリエイティブってなんか、新しい世界を創造することだみたいな話をしたと思
うん
です。うんうん、日本のいわゆる異世界転生もので描かれてるに欠けてるものってそこだと思うんですよ。異世界っていう割には現代日本とかまあ他の国でもいいんですけどと同じような価値観持ってません。
うん、
こういうものが善とされるものでこういうものが悪とされるものみたいな。
うんうん、
そこはご納得いただけますか。
わかりますね。
だからその異世界なのに今の現代日本の僕らの常識がそのまま通用してしまうっていう。
うん。
でもそれは、それを言っちゃおしめようじゃないですか。
まあね、そうね。
だ別にそこはなんか大前提の上で、その展開を楽しむのが異世界転生ものの楽しみ方じゃないですか。
うん。
まあもちろんね、どこに転生するかみたいなのもあったりする。
うんうんうん。
で、それと同じものをこうトランスフォーマーに感じるわけですよ。
うんうんうん。
宇宙から来た機械生命体ですよ。
うん。
宇宙から来たはずの機械生命体が、なぜか、現代地球のホモサピエンス、かっこ主にアメリカ人と、似た価値観持ってないですか？
うん、持ってますね。
それがね、いや、その細けいこと言っちゃおしめなんですけど、やっぱり一番引っかかるポイントですよね。そもそもが。
そうね。トランスフォーマーというものの、
まあ、トランスフォーマーの文化文明ということを考えると、こういうものが善であり、こういうものが悪であるっていうのが、同じすぎやしませんかねみたいな感じに。
ありますね。確かに。そこが一番、まあまあ、目つぶろうよっていうところのご都合主義的なところ
だから、ね。まさにそれです。こういわゆる、フィクションとかね、エンタメとか SF とか、まあいろんなものには、まあ、大きな嘘が一つあるとするじゃないですか。
うんうん。
その大きな嘘がここですよ。
そうね。善悪と。徳美徳の共通点っていうところ、価値観の。
で考えると、どうですか、僕の主張。トランスフォーマー異世界転生説がちょっと納得いただけませんか。
確かにね。
要は日本はエンタメ作品、まあ、あくまで一部ですよ、一部ですけど、日本はエンタメ作品を作るときに、ここではないどこかを描くときに、異世界という手法を取ると。で、一方で、アメリカでは、ここではないどこかを描くときに、エイリアンを描くと。
うん。
なんか、自分たちの外としてね。
あれなのかもね。やっぱり SF がネイティブなのかもね。アメリカとかって。本場というか、SF の、もしかして、宇宙開発とかしてるからか。
いや、これはね、僕はね、文化の問題だとこれ実は思ってて、これめちゃめちゃ、いや、これなんか、さっきネガティブに聞こえた人にはちょっと聞いてほしいんですけど、これすごい僕はポジティブに受け取ってるんですよ。例えば、その日本の異世界転生の元祖とは何かって言ったら、僕ね、古事記から始まると思うんですよね。古事記にしたらなんか、高間ヶ原とか出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
もうそこの時点でさ、ここではないどこかをもう、はるか昔の日本人が、もう、描いてませんか？あとは、わかりやすい文脈だと、その、天国とか地獄っていう概念は、同じようにあるかもしれないです。そうでもない感じがあったりするじゃないですか。なんか逆には、なんか、黄泉の国があって、みたいなね。あれも、一つの異世界だと思うんですよね。その、現実、なんかその、現実に見えない、ここではないどこかって描くときに、その、なんか、見えないけど、そういう世界があるんだっていう感覚。ところがこうね、アメリカってさ、そもそもさ、イギリス人がさ、まだ見たことない、こう、地平線のさらに遠くへ行こうと言って、開拓された国じゃないですか、ざっくりとね。やっぱこう、物理的に外に行くのかな、みたいな感じ。
確かにね。そういう感覚なのかもね、違うもんなのかもね、確かに神話がない国っていうお話だと思うけど、それって思った以上に。
要は、アメリカには神話がないっていうところで考えると、じゃあ、ここではないどこかっていうのは、
宇宙なんだね。現実的より一層というか。
異世界という、日本人が異世界を描くように、アメリカ人はエイリアンを描くっていう。で考えると、めちゃめちゃ面白いなと思って。一周回って、すごく楽しくなってきたんですよ。これは、アメリカの異世界転生ものだと。
なるほど。なるほどね。なるほど。
っていう楽しみ方をしたっていう話ですね。
うんうん
うん。ご納得いただけたでしょうか。
ご納得いただけた。確かになんか、それはありますね。その風味は。この宇宙の彼らの扱い方。エイリアンも特別なんだろうね。ある意味。自然というか。
で逆に、その日本の異世界転生ものが、細かい説明しないじゃないですか。異世界に行ってから。そこに対しては。そのルールは説明しなきゃいけないけど、この異世界ではこういうルールがあって、みたいなね。最初の。でもそれと同じように、アメリカの人ももしかしたら、こう、エイリアを描くときに、もうお約束が、あるんじゃないかなと思うんですよ。エイリアンってこういうものだよね、ってなんかこう、一定の。だからそこをすっ飛ばして描いてるのが、もしかしたらトランスフォーマーなんじゃないかなっていう気がしてきたっていう。
確かにね。それで引っかかってる人も多そうだもんね。なんか、エイリアンと会ってまずこの反応みたいな。で、そこはもう飲み込んでみないとっていうところ。
そこはもう、異世界行くことそれ自体に何のツッコミも入んないじゃん。なんで死んだら異世界行くのってツッコミが入んないじゃん。
それと似た部分がある。
お約束感はあるじゃん。
異
世界行く途中になんか そこの神みたいなのに会ってもさ、いちいち誰も驚かないじゃないですか。
そうね。
あ、そういうもんですね、なんですね、みたいな。あ、これが噂に聞く異世界ですかみたいな感じの主人公も最近はいるじゃないですか。
まあ、それね、聞いてると本当に確かにいろんなところ突っ込んじゃいけない感じは、特に戦闘能力大幅アップとか本当に突っ込むだけやばかったな、さっき。
って考えるとね。まあ、あとはね、もしかしたら、ゾンビものもその文脈に乗るのかもしれない。ゾンビ、エイリアンみたいなところは、なんかもう一定のお約束が確立されたから、さらにその先を描こうとしてるのかなっていう。そこは分かった上で、じゃあその先の展開楽しもうぜっていうところ。というわけで、トータルひっくめて、僕は、そういうふうに、こう、いろいろ考えながら見ることができたんで、楽しみましたというところですかね。今回は、このタイプできたかっていうか。
確かにね。
どうなんですか、トランスフォーマーファンのナッシー的にも。
いや、ちょっと、もう滲み出てたと思うんですが、ちょっと乗れない部分がありました、正直。初代が好きすぎて。 バンブルビーも良かった。これの一個前。パワードスーツがなんか、壁的にはまらなかった。でも次回作には、また期待してる。
ちょっとここからお家行きますか。
そうですね。そうですね。
お家としましては、その、はい、主人公の、
ノア君。
主人公の車泥棒、ノア君はどうなったかというと、まあ、無事、地球の平和を取り戻しましたと。トランスフォーマーたちと協力して。うん、で、まあ、地元、ニューヨークのね、地元に帰って、なんかどっかわかんないけど、なんか工場っぽいところの面接を受けに来ましたと。
うんうん、
そこで、最近どうみたいなことをこう面接官に言われて、いや、実はなんか、ペルーで国際的な仕事に携わったんです、みたいなこう話をこう、聞きとして。
ぼかしてね、ちょっと。
そうそうそう、話したら、面接官がなんか、やたらこう、それに対してこう、詳しく突っ込んできて、うんうん、はい、なんかおかしいなと思ったら面接官が、いや、実は我々は秘密組織のもので、みたいな。
うんうん。
おみたいな感じのね、アベンジャーズ的な、みたいな感じの、
こう、うんうん、
ことが始まり、かっこよくね、後ろの扉が開いたかと思ったら、
うんうん、
我々は GI ジョーだっつって。
ね。
ドーンみたいなね。
そうなんですよね。
というで、おそらく次回作は GI ジョーとトランスフォーマーのミックスになるのかなって感じですよね。
うん。私はね、GI ジョーを見てないんですよ。
まあ一応 GI ジョーをちょっと軽く説明すると、なんで GI ジョーとそのコラボするかというと、どっちもハズブロさんなんですよ。うん、
ああ、玩具メーカーっていうところでか。なるほどね。
まあ、だからちょっとね、日本の玩具メーカーで、ここっていうのがちょっと説明が難しいと思うんで、まあ、例えるなら、集英社がね、版権を持ってるコミックがたくさんあるじゃないですか。
うん、うん。
ワンピースとか、
うん、うん。
ドラゴンボールとかあると思うけど、じゃあその版権を持ってるから、じゃあ今度は、ドラゴンボールとワンピースをミックスさせた、
うん。
映画を作ろう、みたいなね。そういう話ですよ。
なるほどね。
作者が同じだったら、コナン君と怪盗キッドももともと違う漫画だけど、ミックスさせようみたいなね。
そう、うん、
そういう文脈だと考えると、なるほどっていう。
なるほどだったな。なんで GI ジョーなんだろうと思ったけど、そうか、同じ玩具メーカーっていうのは、すごい、そりゃそうだって感じがします。
そんなこと言ったらさ、アベンジャーもそもそもそうじゃないですか。
まあ、そうだね。
アイアンマンもさ、そもそも違う漫画じゃないですか。
うん。
それをミックスさせようっていうのが、まあそのスーパーマンとバットマンも違う漫画だけど、ミックスさせれるじゃないですか。
うん。
そういう文脈ってことですね。ただ問題はね、日本では GI ジョーの知名度は低いんですよ。
うん。
で、まあざっくり言うと、乱暴に言うと、摩訶不思議な道具も出てくるアメリカの秘密組織みたいな感じですね。で、結構不思議な道具も出てくるんです。まあ、言い方は違うけど、リアルじゃないという。今の科学技術では、うん、なさそうなやつとかも出たりするんで、まあ、そういう意味では、トランスフォーマーと組み合わせも悪くないだろうし、
うん、
で、今回のその、合体があったじゃないですか。
うん。
あれはもう、GI ジョーに向けての伏線じゃないですか。
そうなんだろうね。パワードスーツ系っぽかったもんね。なんか、GI ジョーの映画とかも。
まあ、わかんないけど、その中でこう、かっこいい人気のキャラが出たらさ、またいいじゃないですか、それはそれで。
ね、そうね。
商業的に考えると。でも日本で最初に公開されたの2009年ですよ。
おぉ、結構前だね。
そう。だって俺覚えてるもん。なんか当時、映画仲間の一人が GI ジョー見てきて、
うん、
今日なんかテンション高いねって言ったらなんか、いや、今 GI ジョーを見てきてさ、テンション高まってんだよね、みたいな。なんかそうやってテンションが高まる映画なんだっていうのを記憶があり。うん、ちなみに GI ジョーも見返しました。
ええ、すごいね。
こんな作品だったなって、こうなんか思い出しながらっていう感じでしたけど。
うん。
っていう感じですかね。
おう、そうですね。あと私、ヒロインの女の子は良かったですね。
うん、五十嵐美京さん。
そう、全体的に良かった。あの子だけでも良かったかも。ノア君と設定合体させて。
うん、でもほら、彼女だと戦えないからさ。
パワーのスーツが。
でも分かりますよ。彼女だけでよかったと思う。マジで。
彼女に弟がいればよかったんじゃないかっていうのはちょっと。
ああ、なるほどね。確かに。確かにね。そしたらファミリーの、兄弟の友情も描けるしね。
帰り道に思いましたね。
綺麗なストーリーラインになったら多分そうだよね。五十嵐美京さん一人でよかったなっていう気がしますよね。
五十嵐美京。ヒロインっていうよりダブル主人公みたいな感じだったもんね。
そうね。ダブル主人公だったしね。あとなんかちょっと、 ガチ考古学オタクな感じがにじみ出ててよかったです、うんうん、
いいキャラクターだったよね。最初の何シーンかで好きになるような。
あ、この子ガチもんやみたいな。というわけで、まあ、まとめますか。あ、そのね、やれ善悪が強調されすぎてるとか、細かい突っ込みどころがあるとか、そういうのはあると思いますが、トランスフォーマーは文芸界におけるアメリカの異世界転生ものなんじゃないかなと思って、そういう視点で見るとそういう突っ込みもあまり起こらず楽しく見れるんじゃないかなと思いました。なしはどうですか？
そうですね、私はトランスフォーマーを追ってきてなんで、あの未熟なオプティマスプライムが見れて楽しかったっていう感じですかね。でまたね、これを見た上であの初回版を見てウキウキしたいと思います。
2007年ね。あら、本当に完成度高いわ。じゃあ結論は2007年を見返そうということですかね。
いや、ぜひ劇場でね、あのビーストたちの変形シーンもやっぱりテンション上がるんで見てもらえたらと思います。
ちょっとしか変身してないじゃん、あいつら。ほぼビースト状態やんけ。
とっておきの変身がね、ここぞという時に。
取ってつけたような変身シーンだったじゃないですか。
いやいや、よかったです
よ。じゃあ、そんな感じで。
はい、満足しました。
というわけで、今回もありがとうございましたというのを入れつつ、あとなんか、どうやらもうちょっとで、登録者数500人いくみたいなんで、ぜひ最後に聞いていただいた方は、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いしますと。ちょっとこれは今まで言うつもりなかったんですけど、たまには頼んでいいんじゃないかなと思って思います。
そうですね、
はい、
よろしくお願いいたします。
じゃあなし、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。